この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
はい、今回は第76回です。76回、
4月の6日更新という6日だよね。
そうですね、
6日更新ということで、入学シーズンということです。ただちょっと今時期的にいろいろ問題があるかもしれないということで、安藤さんから安藤さんから入学または入社
新生活を始められる方へ
おめでとうの挨拶と今後のアドバイスが。
待って聞いてない、聞いてない。
さっき言ってたよ、聞いたような話を。
いや聞いてないよ。
アドバイスも含めの皆様にね、新しく生活を迎える人たちに向けて、安藤さんからいろいろとあるみたいなので、ぜひ皆様耳をダンボにして聞いてください。
なるほど、さっきまでオープニングトーク大丈夫かなって話をしてたら、ブッティが大丈夫って言うから、おすごい、ブッティ何か言うことあるんだと思ったら全のっかりかよ
はい、もしかしたらね、今ちょっと入社式とかがなくなってたりもするから。
そうですね、
まだわかんないけど、もしかしたら入学式とかも全部ね、なくなっちゃうかもしれないので、そんな方々に向けて励ましの言葉とお祝いの言葉をはい、どうぞ。
広い、まあご入学される皆様、そしてご入社される皆様、本当におめでとうございます。プッティもなんか言いなよ
安藤からって言ってたから、
あり
がとうございます。
ありがとうございます。いや、今このご時世でね、なかなか入社式入学式という自分の人生における節目をねちゃんと迎えられなかったっていう方々もいるとは思いますけれども、日本全国世界全国多分皆さんがおめでとうって言ってると思うので、まあ本当にこの時代でしか味わえないことだと思うので、他の皆さんはね絶対入学式とか入社式って経験されてるけれども、本当に皆さん的にはまあある意味唯一できなかったということで、まあその10年後20年後とかの同窓会とかで、俺たち入学式できなかったよなみたいな形で、まあちょっと花を持たせるというか、ちょっとそういう記憶もあったねっていうことで楽しんでいただければと思いますこれからね、まあいろいろどうなるか分かりませんけれども、まあ、私たちも含め皆さんのことを応援していくので、ぜひ皆さん新生活頑張ってください。
頑張ってください。そしてアドバイスもあります。
マジか
マジか、学生の方へのアドバイスと入社式の今後新生になる方のアドバイスがあります。ぜひ皆さん聞いて。
うわ、全然やばいな君ウッディアドバイス、
だって大先輩じゃん。
だってまだ私いくつだよ
おいでもだってさ、もう入学式は全部終わったわけじゃん。
まあね、
やんないじゃん、ね、でお入社式というも言うのか分かんないけど、新しく新卒した人たちからしたら大先輩じゃん
なんなんだこいつまあそうですね、入学式でやっぱり隣の人とかと最初仲良くなったりするじゃないですか。
そうね、
うん、それがまあ最初はなくて、多分もう教室の中で初めましてとかになると思うので、まあ隣、その時に隣に会った人とかとちょっと会話を弾ませる、そこからだんだん輪を広げていくっていうのがやっぱり一番仲間とか集団とかを作るのに大事かなって思うので、まあ、最初は身近から挨拶からやっていけばいいんじゃないかなと思います。何これ
私的な学生のアドバイス、
はい、
部活とかサークルは入っとくべきだと思いますだって後々なんかやるときにお金かかるからね、お金とかいろいろかかってくるけど、そこの時に入っていくのは逆にいいと思いますっていう風に、あんまやんなかった人からのアドバイス。今なんかさ、いろいろ始めたりしててもさ、
ああまあまあまあ
いろいろだから、学生のうちにできたらやっとくといいよ。
あと確かに私なんだっけ、 大学の時に茶道 のサークルに入って、しかも資格が取れるってことで、ああじゃあやろうと思って入ったんですけど、まあその資格も普通に履歴書とかに書けるので、まあ皆さんにまあ、資格のあるサークルとかあったら、ぜひやってみたいなってちょっとでも思ったら、ちょっとやってみるのもいいかなと思います。
あ、いろいろね、あの何でもかんでもやれたらやっとくべきだと思います、というやらなかった人からの意見です。
私はやった方からの意見です。
素晴らしい
素晴らしい
素晴らしい、
はい、
入社式の入社のアドバイスって何もないや。
入社のアドバイス、まあ、そこも挨拶でしょうな、一番最初の。もう本当なんだろう、挨拶しとけばなんとなくあの先輩とかから気に入られる。挨拶ちっちゃい人とか、やっぱりなんか、あと礼儀がなってない人とかやっぱり謙遜されるし、あとは分からないことがあったらなんか聞きに行く、まあちょっとね、女子の方によってはお前そんなことまかねえのかよみたいな言う人もいるかもしれないけれども、
そうね、積極性とかがいるね、
うん、分からないことあったら聞いた方がいいと思いますよ。
だそうです。そんな
素晴らしき
大先輩の安藤さんからのアドバイスでした。
大先輩じゃないよ。
皆様おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということでコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーはウニのおすすめ本。
なんか前と変わってない。
タイトルは常に変わります。
毎回新コーナーかよ。
その日の気分でその場のノリで言います。おい、前回言いかけてたんだけど、伊坂幸太郎さんの死神の制度という作品です。
はい、
短編小説になっていて、ちょこちょこっとあって、この作品のその本に一冊にまとめられてる中で6編かなからなっている短編小説、短編集になっていて、
はいはいはい、
主人公は死神です。
イチゴ。
私もちょっとイチゴ浮かんだんだけど言わなかったのに。そんな戦う死神じゃありません。
ありません。
死神の調査員の一人として人間界に派遣された、死神の主人公が千葉って名前なの、
うん、
で、その世界では死神たちは県名、地域名ってことかな、名字に超ヤシの名前が使われてるらしくて、
うん、
でその死神たちがいろんなところに派遣されてるんだけど、死神さんは死にません。まあ、死んでるから死なないのかな。で、その死神が、ついた人のことを死ぬか死なないか、ちょっと待って。
大丈夫か。
概要用。ちょっと待てや。
とりあえずその死神が派遣される地域で一人の人につくってこと？
な、そうだね。
うん、
その死神は死ぬか死なないかっていう人のところに行き、7日間その人を調査して、でその結果この人はあのちょっともうちょっと生き延びてほしいっていう場合は、見送りっていう形にして、でこの方はあのまあ人生楽しんだかなってわけじゃないけど、まあちょっと大丈夫かな、そのままでいいかなって人だと蚊っていう形にして、その次の日8日に亡くなってしまいます。でその対象になってる人は持病とか病気はないの。
ない、突然死じゃ。
事故とかだね。
あ、
で事故とかで亡くなっちゃうんだけど、死神がついてる7日間は絶対に死なないの。あ、殺人事件とかもある。
あ、
7日間は死なないの、
はい、
でだから7日間の間に死んでたりする、あ、なんか他の死神がいて、でもその近くにいる人がなんか死んでたりしたら、7日間の間じゃなく次の日、その人が別のその死神が飼って出した人が死んじゃったんだなみたいなことが死神たちから見ても分かるみたいな感じになってて、ほとんど見送りにすることがないんだって。
まあ、ほぼほぼ寿命をそのままにってことですか。
うん、ほとんど死んでしまう。
うん、
寿命そのまま、あ、そうそう、まあ、寿命そのままに、そうだね、
そうだよね、伸ばさないんだよね。
そうそうそう、全うしないんだけど、たまに例外でこの人は価値がある、ちょっとこの人の今後を見たいっていう場合にはあの 見送りにするの、うんうん、でなんか真面目な人もいるし、真面目じゃなくてどうせ蚊にするんだからって言って全部蚊にする人もいるし、
うんうんうん、
でこの千葉さんは真面目だからちゃんと見てて一応不可にしてる場合もあるし可にしてる場合もある。で、この死神たちはとても音楽が好きで常に CD ショップにみんな入り浸ってて、
怖えな CD ショップ行くの怖えな
CD ショップにいる人たちは結構ほぼほぼ死神らしい、
怖えな
でなんかね死なないからね受け答えが微妙にずれてて、
うん、
で素手で人を触れなくて、うん、素手で人に触るとその人が気絶しちゃうの。だから常に手袋をしてる、
はいはいはいはい、
そんな人がいたら死神かもしれませんみたいな話です。なんか何を言っていいか分かんない
いやでもなんかそういう生死に関わる物語ってなんか心温まるストーリー的な形ですか。そうではない、
そうではない、なんかね死神さんがずれてて面白い。
あ、ギャグ？
ギャグのつもりはないんだけど、
うんうん、
面白い。なんかねなんかメインで出てきた主人公、まあ、その千葉さんじゃない主人公の人、その作品ごとの主人公の人が俺は殺人を犯したんだ、俺はこれあと誰かを殺しに行くんだ、だからお前車乗せろって言ったら分かったどうぞみたいな俺殺したんだぞ殺しに行くんだぞ分かりましたどこ行きますかみたいな。
あ、なるほど、心を伴わないって感じかな、うん、人間
は人間に興味がない、
うんうん、
精神には興味がない、あるのは音楽にある興味だけその人がなんかそうで、なんかその受け答えが脅してても全部なんか気にしてないっていうのの受け答えが面白いみたいな作品にもなっている。
なるほどね。
そんな、全然面白いところが言えない。
そこが面白いんじゃないの。
そうだね、
うん、
ちなみにその人あの死神たちは全然外見が決まってなくて調査ごとにふさわしい外見を取る。でずっと昔から名前は変わらないんだけど、
うん、
ずっと昔からあるらしくて、その死神がいるから、うん、すっごい昔に車の免許を取ってたりして、でその作品の中で車の運転してて何年か前に車の免許取ったしなみたいな。
いや何年か前でいいの、何百年か前かじゃない
何百年か前、そう何百年か前とかに車の免許取ってて運転できて、でなんかね調査をしてくれる人だけじゃなくて、やっぱりその上とその世界と人間界を
挟んでる人
中立な立場の人とかが何かを手配する、手配する人いないとさ、いきなり出てきてさこの人誰みたいになるじゃん。
まあそうだね。
でその人とかがいて、その人がその免許の発行とかいろいろしてくれて。
なるほど、100年前に撮ったけど、ね、更新大丈夫かなと思ってたんだけど
運転さえできればいい、なんかルールさえ分かってればあとはもうその免許をまただって姿は違うし、
じゃあそれで姿別の免許を再発行する、
再発行っていうかもう新しくその時点で取って、あの運転免許取ったっていうか練習したってこと、
うん、
運転免許取って練習してるから俺は運転ができるみたいなことが書いてあった、
うん、まあ、そこら辺のなんか諸事情とかは、まあ、うまくやって中間界の人が
いるみたいな。
なるほどね。
なんか殺人事件とか起きるけど、
うん、
なんかで殺人事件に関わっの現場、
うん、
いっぱいなんかミステリーみたいな感じで犯人と殺人を犯された人といろんな何人かがいて、犯人が誰かわからないみたいな、
何そのコナンみたいな
ミステリーみたいな回があるんだけど、
うん、
そこに死神がいるんだけど
事情聴取されないみたいな、
事情聴取はされるけど
されるんだ、
いなくなっちゃうのよ。その死神ってその人が身を間をその死んじゃったらもういなくなるから、
あで人間側からするといなくなったっていう記憶すらもうなく、
うん、あるの、
あるの。
だからその旗からしたらあいつが犯人だったんじゃねって言われて終わってた、
それだけ
いやでも実際他の人が犯人なんだけど、
うん、
そのしかもその場には死神が2人いたんだけど、その作品にはそのメインの千葉さんともう1人がいて、で殺人現場に千葉さんが出くわしたんだけど、うん、その急に現れた人は7日前から殺人を犯された人の7日前からいきなりその人の近くにいだしたから、そいつが怪しいってみんなが言ってたんだけど、実際はその人じゃなくて他の人が殺してるんだけど、その死神さんはいなくなってるからみんなはやっぱりこの人が怪しいって言って終わって、未解決事件になってる。
未解決事件なのかい。
いなくなっちゃうからね。
まあね、なんかそうご都合主義で記憶が消えるとかそういうファンタジーはないのね。
ないの、
ない。
全いなくなって、だからちょっと何かわけわかんなことがあったら全部死神の せいかもしれませんねっていう話になる。
そのヌーベイの実はあなたのそばにみたいなそんな感じ
でもそんな感じの話もううまく言えなかったっていうか全然まとめてなかった
はい、はい、
見てね
はい
ということです。で何
以上
です、ね、以上です、
はい、以上何のコーナーでしたっけ、はい、
以上プッティのこの本読んでのコーナーでした。
変わってるね
覚えてねえよ
番組はまだまだ続きます。
あったかな
後半もぜひ聞いてください。